創世記の33章。今日は創世記の33章です。前回ヤコブが神の使いと、格闘してヤコブが勝ちましたね。神に勝てる人がいるんですねでもそういう勝つじゃなかったですね。ここで言う神が私たちに、ああこれは勝ったねっていう時には、私たちが神の前に降参して、もうこれ以上あなたにはかないませんって、私自分自身の弱さに気がついて降参して、そしてもうこれ以上私にはできませんって神の前に低くなるときに、神が私たちを治めてくださるんですよね。分かったって、私が助けてあげようって。でそうすると勝利を得られるんですよ。全てに対して、自分の肉に対しても、私たちの周りのことに関しても、神よりも強い方はいらっしゃらないですからね。ヤコブはイスラエルっていうふうに、もうそのヒールキャッチャーというか、そのかかとをつかむ者っていうふうに呼ばれるんじゃなくて、もうこれからはあなたの名前はイスラエルだって、神に納められるものだって。そうやってヤコブはイスラエルとなります。自分の弱さを認めて、自分のできないことを認めて、どうしようもないことを認めて、でも彼はその代償として、その足、もものつがいが打たれて、ずっとその後そのビッグを引いて歩いてたんですもんね。でも彼のその全ての計画は崩れたんですよ。一番最初にそのエソーが、自分のお兄さんが自分を恨んでるであろうお兄さんが自分のところに来た時に、もう一目散に逃げようって、最初に奴隷たちとかその贈り物を前に置いて、で自分の奥さんとか自分の子供とかも自分の前に置いて、でどんどんどんどん攻めてこられたら、そういうのが盾になって自分が一番後ろに残ったんですよ。で自分さえ助かれば大丈夫っていう、ここあとは全部殺されてもいいから自分は逃げようっていう魂胆ですよ。でもそのモモのつがいを打たれてしまって、ビッグを引くようになってしまったので、もう彼のその計画は全部崩れたんですよ。逃げようにも逃げれないんですよ彼は。そこで降参したんですよ。それでどうか私を祝福してくださいって泣いて、それこれに願ったって書いてありましたからね、ホセアの方では。で今日の箇所では、ヤコブがエソーと会います。その箇所から学んでいきましょう。まず祈ります。天の父さん、今日もどうぞこの聖書の箇所を通して、あなたがどのような方であるのか学ぶことができるように助けてください。ヤコブとエソーのこの話を通して、私たちのその日常生活の真ん中に跳ね返ってきますように。ああヤコブさんがいたね、エソーさんがいたねっていう、そういう知的なことで終わるんじゃなくて、どうかこの今日学ぶことが私たちのその魂の深いところに落ちて、あなたの恵み深さや、あなたがどのような方であるのかということを知ることができますように、毎日の生活なんかに適応できるように、そこまで私たちがその聖霊によって理解できますように助けてください。語る私を助けてください。清めてください。どうぞあなたが語ろうとしておられることを語ることができますように、またこれを聞く一人一人にも、どうぞあなたが聖霊を送ってくださって、その聖霊によってここに何って書いてあるのか、あなたが何とおっしゃってるのか理解することができるように、主どうぞ私たちを導いてください。助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。創世記の33章の一節。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エソーが400人の者を引き連れてやってきていた。ついに会ったんですね。遠くを見ると エソーが来ます。しかもその報告通りに、自分が聞いてた報告通りに400人のものを引き連れてきたんですよ。ヤコブはそのエソーがその自分を憎んでて、もう殺してやれよって言ったのが最後ですからね、彼に会ったのは。でそのエソーがきっと自分の目の前に立つんだろうということを恐れたんですよ。だからいろんなことを考えて、自分が助かるためにどうすればいいのかっていうその策略を巡らしたわけですよね。でもそれも全部崩されて、でそれで神の前に低くなって、ただ助けてくださいっていうふうに言った後の話です。でいよいよ来たんですよ、自分が恐れていたその光景。これからどうなるんだろうってドキドキしてるはずですよ。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、女奴隷たちのその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。また陣形組んでるんですよこの人。ここだけ見るとね、だ子供たちとそれぞれ、子供たちをそれぞれの母親、子供たちにそれぞれの母親をつけて、そうやって分けたんですよ。まず4つに、レアさんとラケルさんと、レアの女奴隷のジルバさんと、ラケルの女奴隷のビルハさん。でその子供たちですから、レアには6人いました。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イサッカル、ゼブルン。ラケルは1人だけです、ヨセフ。ジルパには、レアの女奴隷のジルパにはガドとアシェル、ラケルの女奴隷ビルハにはダンとナフタリ、合計11人。その上で3つに分けたんですよ。まず女奴隷たちとその子供たち、結構かわいそうな扱いですね。で2番目、レアとその子たち、一番最後にラケルとその子ヨセフです。だやっぱり彼のこの4人の奥さんはいましたけども、その中で一番その大切にされてたというか愛されてたのはラケルで、その子供のヨセフなんですね。でも3節を読むと以前とちょっと違ってきます。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだんですよ。今までは陣形に全部分けて前から叩かれるから自分が一番後ろにいたんですよ。でも彼は今、彼自身が彼らの先に立って進んだんですよ。もうあとは神がよくしてくださるだろうっていう、神を信頼することができたんですよ。今まで恐れてたんですよ彼は。エソーがその怒りを持って自分のところに来て、400人の部下を引き連れて、それで私たちを全その自分たちを全部殺しやしないかって恐れたんですよ。でも今ここではもう彼は恐れてないですよ。恐れの真逆にあるもの、恐れの反対のものは何でしたっけ？信仰ですよ。彼は信仰がなかったんですよ、神が助けてくださるっていう最初は。だからそのいろんなその自分の考えとか、その自分の思いとか、その自分が今まで培ってきたそのハウトゥー、どうやったらこの危機を乗り越えることができるかっていうのをいろんなことを考えて、その策略を張り巡らしたんですよ。でもそれが全部崩れてしまったので、神に頼る以外なくなったんですね。そこでもう観念したんですよ。そして神を信じたんですよ。でその信仰は、彼は神と格闘して勝利するというか、自分自身に降参して自分の自信を全て失って、こうしたらうまくいくっていうのも全部その自信を失って、ただ神に対する信頼を得たんですよ。そこで開けなくてもいいですけど、第一ペテロの1章の7節、第一ペテロの1章の7節、信仰の試練は火を通して洗練されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。だから信仰の試練っていうのはあるんですよ。でその信仰が試されるっていう時はあります。それは何のためにあるかっていうと、 さらに神を信頼するためにあるんですよ。金もこの精錬して、さらにその純粋にしていくんですよ。この不純物を取り除くんですよね。でさらにその清いもの、さらにその純粋なものとしていくんですよ。金のその精錬するっていうのは、信仰も同じなんですよ。いろんなその叩かれるんですよ、私たち。私たちの信仰をぺちゃんこにされるんですよ、毎回毎回。でもそうやって自分の中にある不純なものっていうのが見えてくるんですよ。あ、ここの領域、ここでは神を信頼しますとかって言って強いのに、この領域に行くといきなり弱いって。この人に対しては信仰が働くけども、この人に対しては信仰が働かないとか、このようなシチュエーションに対しては、このような状況に対しては自分は信仰を持ってよっしゃって一歩踏み出せるのに、次の瞬間違う状況が現れると自分はその一歩踏み出せないとか。神が導いてくださるっていう信仰はあるんだけども、ある一つのところに関しては、でもあるところに関してはもう私なんかもう神は愛してないんだとか、神は私なんかを助けてくれないっていう、だから怖いよって、だから出ていきませんっていうふうになってしまうとか。そういう不純物を明らかにするんですよ、信仰の試練は。私たちがへこむんですけど、そこだけ見ると、その神はこんな私をへこますためにこんなひどいことをなさるのかっていうふうに言いたくなるんですよ。でも神はそんなことを願ってないですよ。そういう試練を、信仰の試練を通して神をさらにその信頼するっていう、そのプロセス、この過程を通して、試練を通して精錬して、私たちからその不純物をどんどんどんどん取り除いて、もっともっとその純粋な神に対する信仰を持ってほしいんですよ。ヤコブのことだってそうです。だから格闘させたというか、だからその桃のつがいまで打ったんですよ。神はもっとヤコブを祝福したいからですよ。そこで自分で折られて、で神の助けてくださいって言ったら、ただ神が助けてくださるっていう、その純粋な信仰を与えたかったんですよ、神は。信仰もプレゼントですからね。そうやってヤコブもプレゼントしていただいたんですよ、信仰を。だから今までのように前みたいに恐れてないんですよ。そしてもう自らが一番先頭に立って、その自分たちの、自分の家族の一番先頭に立って歩いていったんですね、このエソーに出会うときに。ビフォーアフター、分かりますよね。彼ヤコブは兄に近づくまで、エソーに近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。昔の風習によると、風習ではその王様に会うときには7回地にひれ伏してお辞儀をするんですって。まあ、確かにエソーはそのエドムというその地域においてすごいその力を持った人になってたはずなので、この時にはエドム人たち その先祖になったっていうふうにも書いてあるので、彼からエドム人たちが始まったので、おそらくその王として、王みたいなその位があったと思いますよ。でもヤコブはもう殷勤にというか、もう本当に丁寧にそのエソーに対してその王としてその接してるわけですよ、自分の兄というよりも。もちろん自分に後ろめたい思いがありますからね。贈り物と並んでエソーの好意を得るためだったかもしれませんよ。でもとにかく低く低くなったんですよ。神が共におられるから大丈夫だとかって言って、そのむちゃくちゃなことしないんですよ。おい、許せよこれ許さないのかよ、私には神が共にいるんだぞって、戦うのかみたいな。あくまでも自分の悪いっていうことに気がつかされて、低く低く低くなったんですよ。そして相手を王として認めて、7回地にひれ伏してお辞儀をしたんですよ。4節、エソーは彼に向かって走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。苦い思いがなかったんですね、彼の中には、エソーの中には。 放蕩息子を見つけたお父さんに似てますね。迎えに走って行って、エソーは、そしてヤコブを抱いて、首に抱きついて口づけをしたって、何度も何度も、ヤコブと一緒に泣いたんですよ。エソーは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。エソーはそのヤコブの、その奥さんたちとその子供たちに対して、この人たちはあなたの何なのかって、なんか紹介してほしいって言ったんですよ。紹介してくれって。それでお互いその挨拶を交わしたんですね。もうこれはもう書いてないので、おそらくなんですけども、エソーがなんでその苦い思いがないかですよ。神はラバンに対して、ラバンは覚えてますかね、レアとかラケルのお父さんです。ひどいやつでしたね。ヤコブが神から祝福されているので、そのヤコブを自分の手元に置いときさえすれば、自分がその甘い汁を吸って自分も祝福されるみたいな、そういうふうに考えてたので、その何度も何度もその彼を騙して20年彼をその抑留したんですよ。で最後もこの彼を追いかけていったんですよ。夜逃げしたんですもんね、ヤコブたちは。でもその時にその彼に追いついて、ラバンがヤコブたちに追いついた時に、その夜、次の朝、おっしゃ、出ていくぞっていう時にですよ、神は現れたんですよね、ラバンに。創世記の31章にあります。24節。夢に出てきたんですね。創世記の31章の24節。しかし神は夜、夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけなさいって、気をつけようって、私が決めたんだって、出ていかせることを。だからそれがいい悪いっていうことをヤコブと論じるなよって、さもないと…おそらくエソーにも同じように働きかけてくださってますよ、神は。両者ですからね、これに関しては。あのエソーがこうなるんですよ。どんだけヤコブを恨んでたか。自分の長子の権利も奪われ、そしてそのお父さんからの祝福も奪われたんですもんね。2回も騙して。もちろん彼がその長子の権利をその、蔑んでたからだって、軽蔑してたからだとも書いてあります。だから聖書のどこを読んでもこれはもうわからないですけども、エソーが正しかったとか、これをそのヤコブを許したとかっていうところに関しても、そのエソーは素晴らしいっていうところは全く出てこないですよ。むしろエソーのようになるなっていうふうに書いてありますよ。だからどんな人でもそのエソーは、少なくともそのエソーのモデルというのはその肉のモデルですから、目の前にあるものをやりたい、今お腹空いたからもうそんな自分の大切にしているそういうものもいらない、神からのその霊的な祝福なんか知らない、ただ自分の肉の欲求を満たしたいっていうのが彼ですから。でもそういう人でもいい人みたいには見えるんですよ、人間的な目からすると。でもそこに神に従わないとか、神を求めないとか、その神というものから発信してその行動を起こしてないのであれば、何の意味もないんですよ。私たちの周りにもいっぱいいい人がいらっしゃいますよ、クリスチャンじゃなくても。むしろクリスチャンの方がひどいのかっていうふうに思ったりする時だってありますよ。自分よりもこの人をはるかにできた人だなっていう人にも会ったこと何度もありますよ、僕は。皆さんもそうだと思いますけど、 私よりも能力のある人もいれば、私よりも人のいい人もいるし、私よりもなんか人から好かれる人もいるし、クリスチャンじゃないのに。でも決定的な違いがあるんですよ、神に従ってるかどうかっていう、神を愛するからやるかどうかっていう。次の世界に行くときに神が見るのはそこなんですよ、動機の部分。なんでいい人というか、なんでその良くしてあげるかっていう。自分のその両親がいい人で、人間的に見てで優しい人っていうのはいるんですよ。で人に対して施したり、その親切にしたりできる人っているんですよ。でもイエス・キリストというそのキリストに応答するっていうその土台がなかったら、神はそれをプラスとしてカウントされないんですよ。そこがすごいところですけど、なんでかっていうと、その人の義っていうのは神の義に達することができないからですよ。人の正しさっていうのは、そのギャップを埋めるのがイエス・キリストですから。先に進みましょう。8節、それからエソは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エソは、弟よ、私はたくさんに持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさい。あなたのご好意を得るためです。なぜか日本語ではご好意というふうに訳されているんですが、英語の訳とか、もともとのヘブライ語を見ると、ここは恵みなんですよ。あなたの恵みを得るためにって、口語訳では恵みって書いてありましたけど、あなたの恵みを得るためにこの一団をその持ってきましたって、いっぱいのいっぱいのその贈り物をそのヤコブは準備したんですよね、そのために、彼のその恵みを受けるために、良くしてほしいから。だから多くの贈り物を用意したんですよ。でもエソは断ったんですよ。弟よ、私はたくさんに持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさい。別にヤコブに良くしてあげたくないからではないんですよ。良くしてあげたいんですよ、彼は。もうそんなの受け取りませんって、こんなの受け取ったらそのあなたに良くしないといけないでしょみたいな、そんなんじゃなくて、もう鼻から良くしようとしてるんですよ、エソは。その自分の義に従って、自分のその中にある人の良さに従って、ヤコブに対して良くしてあげようっていうふうに思ってるんですよ。だからそんな別に贈り物をくれてもくれなくても、私は良くしようとしてるわけだから、だからそんなもんいらないよって。単純に私もそのたくさんに持ってるから、十分あるから私には、だからそんなん贈り物は必要ないですよって断ったんですよ。恵みっていうのは何でしたっけ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられることですよ。恵みを受ける資格っていうのは存在しないんですよ。だってそこに資格とか、その報いとして、その何かをやってその報いとして恵みをその与えられるっていうのは、それはもうすでに恵みじゃないので、その資格がもう生じてしまうじゃないですか。もらうに等しい、もらう、それを報われるのに値するっていうのはもう恵みじゃないですよ。それはただの報酬ですよ。私たちは次の世界、天国に入って、そして私たちのこの働きに応じて報われるんですよね。報いて、その報酬が待ってるんです。それは私たちがどれだけこの地上で神に従ったかって、キリストに従ったかっていうのに従って報いとして与えられるんですよ。別の言葉でその書かれているのは、例えば天に宝を積むとか、それがそのことに報いを得るっていうのはそこですよ。 でも神の恵みっていうのを私たちが受けるには、その資格が必要とかそれはありえないです。その恵みと資格があるっていうのは、恵みを受ける資格っていうのは、そのなんか、相対するものなので、資格がないものに与えられるのが恵みであって、資格のあるものに与えられるのは恵みじゃなくて報酬ですよ。ただの私たちが、仕事をして働いて得るものは、それは報酬ですよ。だって当然ですもん。私たちが働いてお金をもらうのは当たり前ですよ、報酬として。だから本当はありがとうございますって言わなくていいんですよ日本の社会ではなぜかありがとうって言わないといけないみたいですけど、当然のものとしてもらっていいんですよ。それはでも当然のものとして与えられない、当然じゃないものっていうのがあるんですよ。こんなもらえませんっていう、神に許されるとか愛されるとかイエス・キリストが与えられるとか、そろそろクリスマスですけど、そんな大きな良いもの、恵みを受ける資格は私にはないんですよ。エソはヤコブからこのたくさんの贈り物をその見せられた時には、私そんなもんいらないですよって、そんなんいっぱい持ってますからって。じゃあエソは、ごめんなさい、神はエソよりも物を多く持ってますか、少ないですか。質問する方がおかしくなっちゃいますよそんな質問、神の方が持ってるに決まってますよ。この地上にある全てのものも、霊的なその私たちが見えないものも、次に来るものも、全部神のものですよ。そりゃその神に対して、私はこれだけやりました、あれだけやりました、これもやったし、あれもやりました、だからよくしてくださいっていうのはおかしいんですよ。神が恵み深いから恵みを施すんですよ。私たちがその神からよくしていただきたい、神のその恵みが欲しいから、私たちはなんか献金するとか、私は神からよくしてもらいたいから人を許すとか、神からよくしてもらいたいから、だからその教会に来るとか、なんかちょっと違うんですよ。神の恵みを得るために必要なものというか、その神に良くしていただくための代価を誰も支払うことできないんですよ。私たちは何をもってして私たちが祈った時に神が分かった答えてあげようっていう、そんな資格があるんでしょうか。1月1日に 1年に1回半分冷やかしみたいな感じで、そのお前お宮参りとかに行って100円玉ポンって投げて、1年無病息災お願いしますとかって聞かれるんだったら、それはいいですよしかもそれ100円ですか1年間無病息災みたいな、その家内安全みたいな、そういう願いの代価は100円、1万円でも安いですよ多分。平安なんて人は持てないんですもん。その代価を支払うことはできないんですよ。神に願って助けてくださいって言って助けてくださるっていうのは恵みなんですよ。で、なんでそれが起こり得るかっていうと、神が私たちとその関係を持ってくださってるからなんですよ。関係がないのにいきなり言ってくださいって言ってもくれるわけないですよ。試しに英国に行っていっぱいカゴに好きなものを詰めてレジに行ってみてください。どうか私にくださいって、お金持ってないんですけどって、くれませんよ誰も。でもよく知ってる人でよくしてあげたいなみたいな、そんな人だったら、しかも太っ腹な人だったら、いいよじゃあ自分が払っとくよっていうなるかもしれないですよ。チロルチョコ1個でもダメだろうって言われますよ普通。神との関係が与えられているがゆえに、神に願ったときに神が答えてくださるんですよ。じゃあ神との関係というのはどういうふうに与えられたかですよ。私たちの罪が許されて義と認められるので、 神は私たちと関係を持ってくださるんですよね。だからその義と認めてくださるそのキリストのゆえにそうなるんですから、キリストのゆえに私たちが祈るときに、キリストの皆によってって祈るのはそこですよ。キリストの名によってって祈りますっていうのは、それゆえに神が答えてくださるんですよ。でキリストが与えられたっていうのは、私たちが何かしたからなんですかね。キリストを私たちが得るために、変な話ですけど、何をしたら神は分かった、もうここまでしてくれたんだったら私の愛する一人息子であるイエス・キリストをあなたに与えよう、神であられる方を、私のその全てを持っている方ものを、子をキリストを、イエス・キリストをあなたに与えようってするんですか。どれだけのものをしないといけないと思いますか。できないですよ。でも与えてくださったんですよ、神から。私たちを愛してくださったんですよ、先に。私たちにはそのイエス・キリストを受ける資格もなかったにもかかわらず、神は最初に私たちを愛して、その愛を示してくださった十字架で。恵みとしてその与えてくださったんですよ、イエス・キリスト。私たちはその代償を払うことなんかできないですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられること、これが恵みなんで。ローマを開けましょうか。創世記には必ず戻ってきます。ローマの4章、チームプレーでお願いしますね。ローマの4章の4節と5節、働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。さっき話した通りです。何の働きのない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。キリストによるんですよ。キリストを信じるその信仰によって、キリストのゆえに不敬虔な、何にも私には働きがないんだけども、でもキリストのゆえに不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるのであれば、その信仰が義とみなされるんですよ。ローマの5章、隣です。5章の6節、私たちがまだ弱かった時に、人を愛するとか神を愛するとか許すとか仕えるとか、そうすることが弱かった時に、まだ全然キリストにその従うことができなかった時に、キリストは定められた時に不敬虔な私のために死んでくださったんですよ。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、私たちが正しいからキリストが死んでくださったんじゃないんですよ。私たちがまだ罪の中にいた時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。恵みで起こるんですよ、こういうことが。実節、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおのことです。私たちがまだ神の敵だったんですよ、イエス・キリストが私たちのために死んでくださった時は。何の働きもない不敬虔な私のために、イエス・キリストを、神は送ってくださり、そのイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。恵みって言うんですよ、これを。私たちが何か神の役に立つからとかじゃないんですよ。ただ神の恵みのゆえに、イエス・キリストを一方的に与えてくださって、私たちに、そしてそのイエス・キリストを信じる信仰によって私たちが義と認められて、それがゆえに、キリストを信じる信仰のゆえに、その義と見なされるがゆえに、神は私たちを子として扱ってくれるんですよ、子供として。 だからイエス・キリストの名によってお父さん助けてくださいって、何かこれが必要なんですってあなたに従うためにどうぞ与えてくださいっていう時に、神は良いお父さんだから与えてくれるんですよ。私にも娘がいますけど、お父さんくださいっていうのはそのなるべく良いものを与えようとしますよ。ではなおのこと、私は不完全ですよ、悪いものですよ、罪人ですよ。キリストなしでは地獄に行って当然のものですよ。こんな私であるにもかかわらず自分の子供には良くしようとするんですよ。であればなおのこと、完璧な方が、愛である方が、正しい方が、その子供がくださいっていう時に良いものを与えてくださらないはずがないんですよ。だって子供だもん、よくしますよ。ものすごいいい子だからっていうわけじゃないですよ。もう腹をくくって決めたんですよ、神が。私たちを愛するって。イエス・キリストを信じる私たちを不完全なまま、そのまんま、そのまんまっていうのは、そこからその悔い改めて変わるってことも全部含んでですよ。でもできないよっていう、そのできないけども許すよっていうのが神が示してくださった愛だし恵みなんですよ。ヤコブは自分の弱さを認めて神に降参したときに、あ、もうできませんって、自分にはもう無理ですっていうふうに言って、もう泣いて、もう助けてくださいって言ったときに、神は助けたんですよ、ヤコブを。恵みは高いところ、神の方から低いところに流れるんですよ。箴言の3章の34節、開けなくていいですけど、箴言の3章の34節に、あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授けるってあります。私たちが神の前に本当にへりくだって低くなるときに、神は恵みを注いでくださるんですよ。私にはできませんって、あなたによくしていただく資格なんかありませんって、放蕩息子のあの息子みたいに、私はあなたにそのことされるその資格なんかないですから、どうか使用人の一人として、しもべの一人として私をもう一回迎え入れてくださいって、本当に悪かったです、ごめんなさいって、そうやってへりくだるものにその恵みを施してくださるんですよ。こんな良いものを受ける資格のないものに、神は良いものを与えてくださるんですよ、どんどん。しかも一番いいのをまず与えてくださったんですよ、イエス・キリスト。イエス・キリストによって神との関係が与えられたんですよ。それによってキリストの名によって求めるものは何でも、その身を結ぶためとか、神に従うためであれば何でもそれを叶えると言ったんですよ。だからそのキリストのゆえに、私たちは恵みの御座に大胆に出ていこうではありませんかって、ヘブルの4章で励まされてますよ。大胆に出てっていいんですよ、神の前に。でもそれは恵みなんですよ。私たちがどれだけ働いたかとか、私たちがどれだけ何かその教会に貢献したとか、どれだけその献金したとか、どれだけ何か祈ったとか、どれだけ聖書を読んだとか関係ないんですよ。恵みだからです。その恵みはありがたいなっていうふうに僕は思いますよ。こんな私に対してもよくしてくださるのかって。そもそもイエス・キリストを私なんかに与えてくださるなんてありえないですもん。こんな悪い私のために。でも与えてくださったんですよ。そのサイドを言っておくと、もう一つバランスを取らないといけないことが出てくるんですよ。じゃあなんで神に従うんだって話です。いいじゃないか、神が恵み深くて憐れみ深い方だったら、別に自分勝手に生きてごめんなさいって言えばいいやって、いろいろなその側面がありますけど、でも神に従うのは恵みを得るためじゃないんですよ。今説明したように、恵みを何か頑張って恵みを得るってことはないんですよ。何も頑張らないものに与えられるのが恵みなので。でも神に従うのは恵みを得るためではなくて、その与えられた恵みに対する応答なんですよ。なんでじゃあ教会に来るのか、なんで祈るのか、なんで聖書を読むのか、なんでじゃあ神に喜んで献金を捧げるのか、なんで奉仕をするのか、 全部神が良くしてくださった、こんなに良くしてくださったんだったら、私はその神に応答したいよ。その欲求のゆえに、その全てがあるんですよ、私たちのクリスチャンライフというのは。習慣でもないし、文化でもないんですよ。やらないといけないわけでもないんですよ、実は。やらないといけない面もありますけど。でも全部神に対する応答なんですよ。こんなに神が良くしてくださったんだから、私も何か神のためにやりたいよって、こんなに良くしてくれたんだったら私も何か良くしたいですっていうのはあるじゃないですか、人間 の、 その私たちの周りの人たちの付き合いでも、こんなに良くしてくれたんだったらありがたいなって、じゃあ私もちょっと良くしようとか、そのお歳暮もらったらお歳暮返そうとか、そういうちっちゃいのでもいっぱいあるじゃないですか。疲れている時に席を譲ってくれたからありがとうございますって、じゃあ今度はちょっとお茶をつぎましょうかとか、何でもいいですよ。でもそういうのって当たり前のようにありますよ。で、神は私たちに何をしてくださったかっていうと、ご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。それがどれだけ私たちにとってありがたいなかによって、そのありがたいな度によって神に応答する度っていうのが変わってくるんですよ。ありがたいながなければ神に応答することなんかないですよ。だって肉を抱えてるので自分はやりたくないんですもん。神に従いたくないっていうのが私たちの本性ですよ。人を愛したくない、人を許したくない、親切にあんまりしたくない、人のその自分の益を求めたい、自分にアテンションを、自分にそのスポットライトを当たりたい、みんながああすごいねっていうふうに言われたい、人のした悪を思ってその 悪を追求し続けたい、私が正しいんだって、あんたが間違ってるんだって言いたい。もうそんなもんですよ。でもなんでそれを全部覆して、許して、愛して、親切にして、人のした悪をも思わないで、そういう人に対して柔和にその自制を聞かせながら使えるかですよ。神にこんなに良くしてくださったからですよ。神がこんなにも良くしてくださったから、その応答として神がそれを願っているからやるんですよ。なんで教会に来るか、神に対する応答ですよ。なんで祈るか、神に対する応答ですよ。なんで聖書を読んで神のことをもっと知ろうとするか、神に対する応答ですよ。なんで互いに愛し合うのか、神に対する応答ですよ。なんで献金するのか、神に対する応答ですよ。これをさえすれば神は良くしてくださるっていうのはないですよ。でも確かに神に従うことによって神との関係がますます祝福されるので、さらに良いものを受けるってことはもちろんあります。でもここを神から良くされたいからやるっていうのは動機がおかしいので、神は全部見ておられますよ、私たちの心の動きを、動機も全部。私たちのこの信じている聖書というのはキリスト教っていうふうにあえて言いますけど、宗教として、その他の宗教ともう全く違う、この全く異なる次元にあることは確かなんですよ。明確にその一線を画するところがあるんですよ。修行系とか立法系の宗教いっぱいありますよ。この修行して滝に打たれれば大丈夫とか、なんか無を悟るとか、そのあとはその立法系ですよ。ユダヤ人たちもそうです、イスラム教徒もそうです。全部その立法によってこれを守る、これを守る、これを守ると神が良くしてくださるっていうのとは全く違うんですよ。私たちが神に従うよりも先に、神が一番良いイエス・キリストという方を与えてくださったから始まるんですよ、この私たちのストーリーは。そうなんですか、なんてありがたい、こんな私のためにイエス・キリストを与えてくださったんですか、こんなに神が良くしてくださったんだったら、あなたに何かさせてください、あなたに対して何かさせてくださいよっていうのが私たちの一歩目ですよ。第一ヨハネの4章の9節から11節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うというのは神の命令です。 神の命令を守るということは神を愛することだと書いてあります。だから神がこんなによくしてくださったんだから神を愛そう、愛してくれた方を愛する、それはそうですよ。じゃあ神を愛するんだったらどうなるかというと、神の命令に従うというのが神を愛するって書いてあるので、神の命令に従うんですよ。じゃあ神の命令っていうのは何かというと、互いに愛し合いなさいなんですよ。イエス・キリストの皆を信じ、キリストがあなた方を愛したようにあなた方をまた互いに愛し合いなさい。だから神に従うというその行動として、私たちのこのクリスチャンライフが全て成り立つんですよ。ルカの7章の47節にもこうあります。だから私は言うのです、この女の罪深い女に言われています、多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。少ししか許されなかった、少ししかそのよいいな、これはありがたいなというふうに思えない人は少ししか応答しないんですよ。神を愛さないんですよ。でも多く許されたということが分かれば分かるほど、もう日々の生活の中で悔い改めながら、その、あ、こんなに許された、こんなに許されたっていうのを気づかせていただけるんですけど、多く許されれば許されるほど、それが分かれば分かるほど、自分のその罪が分かって、うわ、こんなに自分の中に悪いものがあるんだなっていうのが分かって、そしてそれをイエス・キリストが追ってくださったのかっていうのが分かれば分かるほど、神に対してありがたいな、本当に感謝だなっていうのが内側から出てくるはずなんですよ。それゆえに神を多く愛するようになるんですよ。だからまず許されたっていうことが分かんないと、そのクリスチャンライフっていうその歩みをすることできないんですよ。どうしてもその修行系とかその立法系になってくるので、愛しなさいと、ここに書いてあるから愛しなさいと、そんな上から目線でバンって言われても従いできないんですよ。やめたくなりますよ。許しなさいっていきなり言われても嫌なんですよ。だって嫌なんですもん。でもそこに神がこんなに愛したからっていう、その神に対する応答っていうのがあるからこそ、その嫌だな、でも神がこんなによくしてくれたその神に従いたいから、よし許すぞっていうのが ようやく一歩踏めるんですよ。今日もこの後聖餐式をしますけども、聖餐式っていうのは、そのどんなに神が私たちのことを愛してくださって恵みを注いで私たちに良くしてくれたかっていう、その恵みを思い出す私たちの動機ですよ。そのキリストに従う、神に従う、その動機を確認する時ですよ。ああ、そうだったな、キリストが私のために肉が裂かれて血を流してくれたんだなって、十字架で、確かにそうだったって、ああ、ありがたいなって、このイエス・キリストを覚えるためにあるんですよ、聖餐式は。で、そのイエス・キリストを思い出して、もう一回、いろんなその毎日の生活の中で忙しくしているでしょうけども、でも思い出すんですよ、キリストのこと、私のために肉が裂かれて血を流して死んでくださったなって、その方を思い出すんですよ。そして、そうだ、こんなによくしていただいたんだから、神に従っていこうって、神が願っておられることをやろうって、神に従う、聖書を読むにしても祈るにしても何をするにしても、人と関わりの中で愛するとか親切にするとか許すとか、そういうのも全部神がよくしてくれたからやろうっていう。結構人のいい人たちが集まってくる時もあるので、教会には自分も頑張ろうみたいな、そういう風になってしまういがちですけど、自分のその持ってるもので本当にその神の愛っていうのを表すことはできないんですよ。でも神に従って、よし愛するぞっていう時に、神で助けてくださいって、その自分に愛する時に愛せないよっていう自分がいたりするんですよ。その時に助けてくださいって叫ぶんですよ。そしたら神が恵み深いので、私たちができないっていうのを知っておられる上でイエス・キリストを与えた方ですから。そしたらそのイエス・キリストに加えて、全てのもの、必要なものを全部与えないはずがないって書いてありますから。助けてくださいって言ったら助けてくださいますよ。あなたの願うように歩ませてくださいって言ったら、そのようにしてくださいますよ。それに必要な力も状況も全部与えてくださいますよ、神は。実節、ヤコブは答えた。 いえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見ています。ここも、もしお気に召したらとなってるんですけど、お気に召すっていうのが、その、恵みっていう言葉なので、実際は。だから、もっと原文に近く訳すと、もし私があなたに恵みを見出したらっていうことになるんですよ。あなたにそのあなたがそのエソーが私を許すよっていうその恵みですよね。別にその贈り物があるから許すとかじゃなくて、ただもうあなた許すんだよって言ってるその許す、その恵み、その恵みをあなたに私が見出したのであれば、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってくださいです。恵みの応答としてありがとうっていう贈り物を差し出したんですよ。そういうふうに持ってったんですよ。今度はあなたから好意を得るため、あなたから恵みを得るためではなくて、あなたの目に、そのあなたに恵みを私が見出したのだったら、どうかこの贈り物を受け取ってくださいって。11節、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持ってますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エソーは受け取った。ここでそのエソーはちょっと神みたいな感じのその雰囲気を出してるんですけど、決してそうじゃないですからね。神イコールエソーじゃないし、モデルにはならないですから。神のモデルになる方はイエス・キリストだけですよ。神ははるかにエソーよりも素晴らしい方ですから。だから私たちが本当にその恵みに応答して、神にありがとうっていうふうにそのやって、どんなにそれが幼稚なことだったとしても、神に対して応答してやったのであれば、神は喜んでくださいますよ、そのこと。どんなにちっちゃいことだったとしても。たとえその1日に1分だけ、その神の恵みに応答して助けてくださいっていうそのちっちゃい祈りをしたとしても、神の目には嬉しいんですよ。それが 人と比べてみて、あの人はこんなことしてて私はこんな変なちっちゃいことしかできないとかって言っても、そんな関係ないんですよ。神に対する応答として、神は喜んでくださるんですよ。エソーがそうであれば、神はもっとですよ。比較するのがものすごく申し訳ないくらいですよ。12節から一気に全部読みます。エソーが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセールへ参ります。それでエソーは言った。では私が連れているものの幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで。私はあなたのご好意に十分預かっております。エソーはその日セールへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移って行き、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。今日ここまでですけど、エソーはヤコブに一緒に旅を続けることを提案しました。俺ん家来るんだろうって感じで。でも彼は断ってたんですよ。ヤコブは子供たちが弱いので、まあ、小さいので、私の群れ、しかも私が群れを世話してますし、家畜も疲れているので、追い立てると全部死んじゃうんですって。なので、私はゆっくり行きますんで、先に進んでてくださいって。しかもずっと前を進んでくださいって。結局彼は行かないです。ヤコブはセールには。でエソーのしもべをつけるっていうこと、そういう提案にも断りました。いや、もうこんなあなたのご好意を、恵みを十分に預かってますからって。もしかするともうこの時点ではすでにエソーのところに寄らないっていうことを決めてたかもしれません。そもそもヤコブはそのエドムに行って移り住みなさいと言われたわけじゃないですからね。あなたの生まれ故郷のあなたの父のその地に帰りなさいって言われたわけですから、カナンの地ですよ。 でもエソーはそれでエソーはエドムに帰り、ヤコブはスコテに家を建てたんですよ。スコテっていうのはその今のヨルダンの川です。ヨルダンから、ヨルダン川を渡ってそのイスラエルの地に行くんですけど、そのヨルダン川よりも東、今のヨルダン国があるそのスコテ、小屋って意味ですけど、スコテに家を建てたんですよ。神のヤコブに対する命令はカナンの地、あなたの生まれた地に帰りなさいっていうふうに言われてたのにもかかわらずです。なんでですかね。喉元過ぎたんですかね。安心しちゃったんですかね。まあ、これは次週に送りますけど、その34節に書いてあるものを、読むと、まあ、おそらくこの、スコテには10年ぐらいはいたんじゃないかなというふうな計算ができます。これも来週に送りますけど、なんでかっていうのは、まあ、なんでかっていうのはそのディナっていう人が出てくるんですけど、その人がある程度大人になってるはずなので、だからまあ大体10年ぐらいかなっていう感じです。のどもとすぎて安心したのか知らないですけど、ここに10年近く住んだんですよ。でこれから34節に移っていくと、あんまりいいことが起こらないんですよ、これから先。どんどんどんどんその神が願っておられることから少しずつ離れていくと、少しずつ恵みから外れていっちゃうんですね、彼は。でも今日はその神の恵みを受ける資格はないというか、そもそもそれは矛盾してるっていう話をしました。神から良くしてもらいたいからこうするっていう、それはちょっと考え方が間違ってるので、とほとんどその自分には良いものを受ける資格がないんだっていうことが分かるといいですよ。であるにもかかわらず良くしてくれるんだろうかっていうふうに疑ったら、何度も言いますけど十字架を見るといいんですよ。そんな受ける資格もなかった私に、私がまだ神に従うとかそんなことを始める前に、まだ罪人であった時に、まだ神の敵であった時に、神はイエス・キリストを私に与えてくださったんですよ。それが何よりも証拠ですよ。神が恵み深いっていう、そのキリストのゆえに神との関係が与えられて、お父さんになってくれたんですよ。子としてくださったんですよ、私たちを。だからキリストの名によって求めるものは何でも神がお父さんとして与えてくださるんですよ、良いもの。その神の恵みがもっともっと明らかに分かっていきますように。神の恵みが分かれば分かるほど神に応答してくるので、応答したいっていう欲求が内側から溢れてくるはずなので、こんなに良くされたのかっていう、今まで気づかなくてごめんなさいっていう、それがどんどん 内側から溢れて外に流れていくまでになりますように、なります。天の父さん、あなたの恵み深さ、憐れみ深さ、ありがとうございます。あなたから良くしていただく資格のない私に、あなたがまず、あなたが持っておられる中で一番大切で一番価値のあるあなたの御子イエス・キリストを与えてくださったこと、本当にそのあなたの驚くべき恵みをありがとうございます。あなたに 100% 応答できない自分がいます。どうか許してください。こんなにもあなたがしてくださったのにもかかわらず、そのどんなによくしてくださったのかっていうのが理解できてなくて、それを体験できてないがゆえに、あなたに応答できてない自分がいますから、どうぞ憐れんでください。もっともっとあなたの恵みを教えてください。本当に私たちがあなたの恵みを理解する時が来ますように。そしてこんなにも神が良くしてくださったんだったら、私たちもまた互いに愛し合おう、私たちもまたあなたに従おう、あなたが願っておられることをやっていこうっていう、その動機がますます励まされますようにしよう。どうぞ私たちにあなたの恵みを教えてください。 もっともっとその自分に資格がないことであるにもかかわらず、あなたがよくしてくださること、よくしてくださったこと、そのことがもっともっと明らかになっていきますように。どうか私たちを助けてください。あなたの恵みのゆえに、またキリストの皆のゆえに、主どうぞ私たちをお助けください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。